風薫る5月といきたいですが、気温の上下が著しく、誰もが体調を崩してどこかが悪くなっているようです。そういう私も腰を冷やしてしまって、足のひだが痛くて大変です。それと5月8日以降のコロナも一時的流行の病気に分類されます。でも皆さん気をつけてください。6回目の接種要項も役場から来ているようです。でもせっかくの春なので、楽しみながら気をつけてお出かけください。それでは福士みなべ5月号をお知らせします。表紙はみなべっこ防災クラブで、希望フェスティバル未来のみなべっこの減災のためにとして、ガールスカートによる新聞紙のスリッパ作りを体験している写真です。次は目次です。2ページから3ページ、令和5年度社協の事業計画。4ページみなべ町長寿クラブ連合会。5ページテクテク主題日記。6ページ地域福祉活動助成金のご案内。7ページ福祉カレンダー。8ページ福祉トピックスと続きます。2ページ令和5年度社協の事業計画です。重点事業として、誰もが安心して暮らせる社会、地域社会実現のために、一人一人の思いを大切に、共に助け合い温かい街づくりをスローガンとして、地域福祉事業、広報啓発活動で地域住民の街づくりの意識の向上、災害対応の準備や認知症の理解の普及啓発、さまざまな生活課題に対応して総合相談、専門相談の法律相談、福祉サービス利用援助事業や青年貢献事業の充実、他の機関との共同連携の強化です。介護保険自立支援サービスは、現状のサービスの質の向上、効率化をさらに進め、質の高いサービスの提供、人材の育成確保などです。受託事業として、生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の社会参加の促進、住民の相互支援の推進、みなべ町生活体制整備事業、障害のある方の役割創出、社会参加の機会の提供、みなべ町地域活動支援センターからです。次は一般事業計画です。法人運営共同募金事業として、法人運営は会議の開催、監査会の実施、令和4年度の法人運営事業と会計についての監査、会員の募集、啓発月間は8月です。寄付金の活用、地域福祉事業費への充当、介護用品、福祉タクシー券の助成、お出かけ支援サービスなどです。共同募金事業、155万円募金運動の実施、10月から12月、ただし12月は歳末助け合い運動です。それから街頭募金、10月に多くはみなべ店や各秋祭りなどです。地区募金、各区へ募金封筒を配布します。赤い羽協力店、事業所、役場、公民館への募金箱を設置、またボランティア協力校や 職域での募金活動などです。募金配分金の活用、一般募金の配分先、ボランティア給食サービス、ボランティア協力校活動助成、地域福祉活動事業助成、紙を持つ助成事業などです。歳末助け合い募金の配分先、生活困窮者向け支援品、福祉器具の購入、生活援護金、防災用品などです。次は地域福祉事業経理区分です。 障害者地域生活支援事業97万5千円、手話方針養成派遣事業、要約筆記グループへの支援、声の広報など発行事業、広報みなべと福祉みなべの収録、対面朗読や読み聞かせ、録音してホームページに掲載しています。スポーツレクレーション教室開催事業、ハートハートグラウンドゴルフ大会の開催、障害者スポーツ大会への参加支援、次は福祉機器リサイクル事業、不要になった機器をリサイクル、貸し出し、再利用します。青年貢献制度、法人貢献支援事業、青年貢献制度の広報啓発事業などです。次はみなべ町地域活動支援センターの受託、343万8千円。地域で生活している障害を持つ人などが利用できる通所施設です。日中の居場所づくりや生きがいづくり、日常生活での困りごとを相談できる機会の提供などを行い、地域社会との交流を促していきます。ハートカフェの運営、さまざまな障害を持つ人など、他者との関わりづらい方も含め、多世代の住民が集いやすい居場所づくりを目指し、カフェを運営します。次は地域福祉、665万7千円。相談援助事業として、総合相談、暮らしの何でも相談、電話相談、代書相談を担当職員が受け付けます。専門相談は弁護士による年6回の法律相談です。認知症カフェの共催、みなべ町地域包括支援センターからです。次は地域福祉事業、生活支援事業です。誰ともに助け合う地域づくり、小地域ネットワーク活動の推進と支援、ふれあい生き生きサロン活動費、地域福祉活動支援事業の助成です。それとボランティア給食サービス、子育て支援、チャイルドシート、ベビーバスの貸し出し、お出かけ支援サービス、紙おむつ、福祉タクシー料金の助成、福祉サービス利用援助事業の拡充、青年貢献事業の拡充、福祉資金等貸付事業、前芝岡崎修学資金、生活援護資金貸付事業、生活福祉資金貸付制度の効果的活用、生活援護資金の貸付、駆け込み資金の貸付、ホームレス支援。次は地域福祉事業、ボランティアセンターです。ボランティアスクールの開催、夏休み期間に町内の福祉施設で、対象は中高生と一般の方です。ボランティア相談、ボランティアの登録や斡旋などです。ボランティア協力校の指定と支援、共同して充実した福祉社会を目指します。福祉委員活動事業、福祉委員会の開催、年1回です。社協会員の募集活動は8月となっています。広報啓発事業、広報誌福祉みなべ年12回発行となっています。発行や社協総合パンフレットの発行による事業の啓発、福祉団体等支援。次は受託事業、148万1千円。みなべ町生活支援体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーターを配置しています。地域資源の整理、多様な担い手の活用及び担い手の養成、支え合いの体制づくりに関する住民各種団体への周知及び意識啓発です。地域包括支援センター及び地域の関係諸団体との情報共有及び連携、共同による取り組みの推進のための連絡会の開催及び運営、協議体などとなっています。 3ページ、介護保険事業特別会計の事業計画です。居宅介護支援事業、みなべ町社協、ハート館ふれあいで行っています。実施する事業は、介護保険事業、その中に居宅介護支援サービス、対象者は要介護1から5の方です。ケアマネージャーが介護サービスの利用計画、ケアプランを作成します。介護予防支援サービス、対象者は要支援1と2の方です。ケアマネージャーが介護予防サービスの利用計画、ケアプランを作成します。次は通所介護事業です。1、みなべ町社協ふれあいセンターでは介護保険事業、通所介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防生活支援サービス事業、対象者は現行相当の通所介護要支援1と2事業対象者などです。介護予防日常生活支援総合事業第1号通所事業です。2はみなべ町社協悠々館介護保険事業通所介護サービス対象者は要介護1から5の方です。介護予防日常生活支援総合事業第1号通所事業などです。次は訪問入浴介護事業みなべ町社協ふれあいセンター。介護保険事業みなべ町身体障害者と訪問入浴サービス事業の受託です。次は訪問介護ホームヘルプ事業です。実施する事業は介護保険事業、訪問介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防、生活支援サービス事業、現行と相当の訪問介護、対象者は要支援1と2の方です。高齢者生活支援サービス、対象者は介護保険制度に該当しない方です。生活管理指導、障害者福祉サービス、障害者総合支援法、対象者は身体・知的・精神障害者の皆さんです。居宅介護、ホームヘルパーが自宅を訪問して食事や排泄、入浴の介護等を行います。重度訪問介護、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴排泄食事の介護外出時における移動支援などを総合的に行う訪問給食サービス事業上からの受託です。事業内容は自ら調理することが困難で適切な食事をとることが困難な高齢者世帯などに対して昼食を提供し食生活の支援を図る。ボランティア給食サービスと併用することで週7日のサービスを実施しています。次は訪問看護事業特別会計の事業計画です。介護保険事業訪問看護サービス対象者は要介護1から5の方です。介護予防訪問看護サービスは対象者は要支援1と2の方です。医療保険事業訪問看護サービス対象者は各種医療保険の加入者です。次は自動車輸送事業計画交通手段のない一人暮らし世帯高齢者世帯や障害者世帯の方の通院などの輸送を行い福祉の増進に寄与することを目的とする。車椅子対応の車両などを活用しサービスを提供します。次はベビーチャイルドシートベビーバスの貸し出し事業です。みなべ町社協では帰省や里帰り出産など一時的な使用のためまた乳児を持つ家庭への経済的負担の軽減のためにベビーチャイルドシートとベビーバスの貸し出しを行っています。ぜひご利用ください。 チャイルドシートの対象は、みなべ町に住所を所有する方。申請方法は、使用予定の1ヶ月前より予約可能です。ハート館の窓口にて申請してください。貸し出し期間は最長1年間です。利用料は1月200円となっています。お問い合わせ先は、みなべ町社協ハート館、電話 72-5611 までお願いします。ベビーバスは同じくみなべ町に住所を所有する方。申請方法は使用予定日の1ヶ月前より予約可能です。ハート館窓口にて申請してください。貸し出し期間は最長2ヶ月となっています。利用料は無料となっています。お問い合わせは同じくみなべ町社協ハート館電話 72-5611 までお願いします。なお、台数に限りがあります。年末年始、お盆、大型連休は貸し出しが多くなることが予想されます。朗読担当は矢倉でした。
4ページ、みなべ町長寿クラブ連合会、小山智久さんの作品が優秀賞に選ばれました。令和5年2月16日木曜日から2月19日に和歌山ビッグアイにてシルバー美術展が開催されました。みなべ町長寿クラブの連合会からは写真や折り紙の作品など計8点出品し、筋の小山智久さんの作品が見事優秀賞に選ばれました。ご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。小山智久さん筋撮影の六段なるがけの写真が掲載されています。作品コメント。田辺市龍神村龍神大熊地内の殿ヶ糸で夫婦二人暮らしているなるがけです。旦那さんは25歳くらいから行っており、58回目の六段なるがけとのことです。第4回みなべっ子防災クラブ希望フェス開催。未来のみなべっ子の減災のために、令和5年4月2日日曜日10時から13時みなべっ子防災クラブとみなべ町社会福祉協議会の共催で希望フェスを開催しました。防災に関する紙芝居とロケットストーブについての説明をみんなで聞いた後、班に分かれて各ブースを回りました。この催しでは NPO 法人南紀子どもステーション、みなべ町役場、梅の里救助隊、みなべ町ガールスカウト、日高広域消防事務組合消防署、みなべを見聞かせの会、出張ふれあいルームの方々にご協力をいただきました。誠にありがとうございました。梅の里救助隊の活動、アマチュア無線の紹介をしている写真が掲載されています。パッククッキング、ナイロン袋で蒸しパン作りをしている子どもたちの様子の写真も掲載されています。5ページテクテク取材日記。日本各地で相次ぐ熊やイノシシ、シカによる獣害被害、住民の安全を守るために捕獲しているのが地元の猟友会です。そんな猟友会清川分会で活躍している 山崎さんに活動に参加したきっかけや活動の内容についてお話を伺いました。山崎学さん愛犬との一緒の写真が掲載されています。猟友会に入るきっかけになった出来事はありますか。猟友会に入って32年以上が経ち、30代の時に熊が山から降りてきて地域のみんなが怖い思いをしたことがありました。そんな経験から地域を守るため、自分の身は自分で守るために32歳の時に狩猟の免許を取り、猟友会に入会しました。 GPS 山の見回りをしている写真が掲載されています。猟をする時に役割分担はありますか。立つ、銃を持ち獲物が来るのを待つと、セコ、犬を連れて獣を追い出す役、 に分かれて狩りを行います。自身は施工を担当しており、犬を連れて行きます。基本山ではリードを外すので、首輪に GPS をつけてどこにいるか分かるようにしています。犬が向かっている方向を仲間に伝えたり、獣の足跡がないか探しながら山の中を歩きます。犬に GPS 付きの首輪をつけている写真と犬の位置を確認し仲間に伝えている写真が掲載されています。治療の時期は11月1日から3月15日と決まっており、その後4月頃から10月頃まで有害駆除も行っています。今年はシカやイノシシを10頭ほど捕獲しました。獲物を見つけた時は緊張が走ります。事故が起きないようにしっかりと地形や獲物を確認した上で発砲しています。これからの展望はありますか？以前は20人程度メンバーがいましたが、だんだん少なくなり今は6人です。昔から山を守ってきた猟友会、今後も続けていくためにも新たな仲間が欲しいなと思います。6ページ地域福祉活動助成金の案内。一人暮らし高齢者や障害者、子育て中の親子などが地域の中で孤立することなく安心して生活できるよう、地域住民による支え合い助け合いの活動に助成します。日頃からの近所付き合いや顔の見える関係づくりは、災害時や住みよい福祉のまちづくりにつながります。助成対象事業例1、小地域ネットワーク事業、隣近所の見回りや助け合いの強化など。2、ふれあい生き生きサロン、高齢者や障害者などが身近な場所で楽しく集う場所づくり。3、高齢者、障害者、児童との地域交流事業。4、障害者理解促進事業。5、子育て支援事業。6、住民参加による在宅福祉サービス事業。7、その他目的に照らし事業効果が期待できる先駆的な事業など。老人クラブや婦人会、子ども会の活動、町からの補助のある団体は対象としない。助成額1団体2万円を基準とし、開催回数に応じて助成額を決定します。申し込み期日8月31日木曜日。申し込み方法、助成金の交付を受けようとする団体は申請書にご記入の上ハート館へ申し込みください。申請書はホームページにも掲載しています。貸出し福祉用具在庫状況、ハート館令和5年4月20日現在、電動ベッド0、自動ベッド1、車椅子8、ふれあいセンター車椅子3、エアーマット5、浴槽台3、体位交換マット6、杖7、松葉杖5、ポータブルトイレ4、シャワーチェア0、吸引器2、原則貸出期間は3ヶ月です。貸出し用子育て用品在庫状況、ベビーシート0歳から1歳対応2、チャイルドシート0歳から4歳対応2、貸出し期間は原則1年間です。ベビーバス2、貸出し期間は原則2ヶ月です。数字で見るみなべ町の福祉、令和5年3月末現在、前月比みなべ町人口11912人、マイナス50、65歳以上の高齢者4005人、プラス8、高齢化率 33.6%、 プラス 0.2、 ボランティア保険加入者数185人、マイナス259。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震噴火津波に対応した保険です。保険料基本プラン350円、天災プラン500円、特定感染症重点プラン550円。社会福祉協議会各事業所連絡先、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号 645-0002、 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地2、 事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション、電話 72-1377、 ファックス 72-5610、 悠々館デイサービス、郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 電話 72-5900、 ファックス 72-5901、 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2023年5月、5月10日オレンジの日、13時30分から22日弁護士による法律相談、13時30分から本和歌食堂、時令和5年5月28日日曜日11時から13時、ところみなべ町芝454、天理教みなべ文教会、メニューキーマカレー弁当、限定50食、ご利用方法子ども中学生まで100円、大人200円、関連予約制、予約はお電話かインスタ DM にて連日までにお願いします。お問い合わせ先 073972-2908、 代表中村寛大。給食サービス、悠々館1日3日4日5日5日11日15日17日18日22日24日25日29日30日31日、ボランティア2日9日12日16日19日23日26日、ハート館6日13日20日21日。8ページ5月福祉トピックス、インスタグラム、フェイスブック始めました。皆様のフォローをお待ちしております。地域の福祉に関する最新の情報をお届けいたしますので、登録をお願いします。みなべ町社会福祉協議会、弁護士による法律相談、村上裕二弁護士、時5月22日月曜日13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館、受付人数6人程度、電話で予約ができます。電話 72-5611、 電員銀行だより、令和5年3月1日から31日まで了承いただいた方からを掲載しています。次の方々から電員のご寄付をいただきました。万中院に際し、東本庄佐々木志郎様、山内森本悦夫様、西本庄寺西勝人様、谷口柴本啓二様、東本庄永井和樹様、その他おしね梅の里完売協会様、皆様からいただいたご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。暖かくなり過ごしやすくなりましたね。草花が咲き乱れ、外出が楽しくなってきたこの頃です。朗読担当は山本陽子でした。